から今日は共に学んでいきたいと思います。でいわゆるこう物語には序文があって転換があって説明があり結論へとつながっていくわけでありますが、まあ、言葉を変えれば物語は起承転結で構成されているということが言えるかと思います。で旧約聖書の一番最初は初めに神が天と地を創造されたとあります。ですから、まあ、天と地の物語と言ってもいいわけですが、あくまでも主は神であります。ですから旧約聖書は神の物語で貫かれているということが言えます。で新約聖書の場合はマタイによる福音書1章1節を見ますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図となっています。ですから、まあ、アブラハムの物語でもダビデの物語でもなくてイエス・キリストの物語ということが分かるわけであります。で、まあ、新旧聖書は66巻で構成されていますが、それぞれの巻に序文があり転換があり説明があり結論へとつながっていくわけでありますが、今日お読みしましたこのヨハネによる福音書、まあ、マタイによる福音書とかマルコによる福音書は最初からイエス・キリストというお名前が出てきて、まあ、イエス・キリストの物語ということは分かるわけでありますが、このヨハネの福音書の序文は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この短い一節の中に言葉というのが3回繰り返されておるわけであります。ですから、まあ、ヨハネはこの言葉について語ろうとしたんだということが分かるわけでありますが、で2節を見ますと、これは前の言葉神から転換されて言い換えられてこの方というふうに変えられています。でこの方は初めに神と共におられた。そして3節4節はこの方のいわゆるもう説明になるわけですが、3節はすべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。で4節はこの方には命があった、この命は人の光であった。これはまあこの方の説明になるわけです。で5節にはまたこう転換になるわけですが、光は闇の中に輝いているというふうに、こういう形でこのヨハネによる福音書は序文から始まって転換説明 結論というふうにこう繰り返しこう、進んでいくわけでありますが、で今日読みました少し17節から18節を見ていただきたいと思いますが、17節のところに律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ここで初めてイエス・キリストという名前が出てきまして、で18節にはいまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられた一人子の神が神を解き明かされたのである。でここでようやくこうイエス・キリスト一人子の神が神を解き明かされたというふうにヨハネはこう結論付けておるわけであります。でこのヨハネによる福音書全体はこの今お読みしていただいた一章一節から十八節、これがヨハネの福音書の全体の序論ということになっていくわけでありますが、でちょっとここであのヨハネ、これを書いたヨハネという人のことを少し見ておきたいと思いますが、まあ、ヨハネというのはあのガリラヤ湖畔の漁師であったゼベダイの次男坊であります。で長男はヤコブでありました。でまあ、私の孫を見てましても長男と次男というのは少し性格が違うというふうに思うわけであります。まあ、長男はどちらかというとおっとりしておるんですが、次男は、まあ、どちらかというときかん坊、まあ、この心の中に 次男の方がおられたら、いや私はそうではないという方もおられるかも分かりませんが、まあそんな感じが私はするわけであります。でヨハネという人も非常に雷のことを言われるぐらい激しい性格の人物であったようであります。でまあ、ヨハネも十二弟子の一人で、まあ、イエス様と寝食を共にして、まあ、イエス様の行っておられることあるいは言われていることを目の当たりにして、まあ、いわばイエス・キリストの生き証人ということが言えると思います。で少し話が違いますが、私が若い頃に同時代のことという本を読んだことがあります。でその中身はもうほとんど忘れたんですが、同時代、今私たちが生きているこの時代のことはあまりにもこう近すぎて客観的に見えないところがあるというような内容だったと思うんですが、で、まあ、私たちは今何かしらこう時代のこう変わり目といいますか転換点にあるようには感じておるのではないかと思います。例えばまあ2020年に始まったコロナ禍パンデミック、あるいはロシアがウクライナに侵攻していった、でガザパレスチナイスラエルの戦争、それとまあ地球温暖化によるまあ災害の多発とか、あるいはまた人間と機械との競争のような AI 革命というような、まあ、そういった時代に私たちは生きておるわけですが、これがまあどのように今後なっていくのかとか、長い歴史の中で今この時代っていうのはどういう位置づけになるのかということはよくわからない、あまりにも近すぎてわからない、まあ、そんなふうな話の中身ではなかったかと思うんですが、まあ、実際そうであると思います。でヨハネという人も、まあ、イエス様を寝食と共にして生活を一緒にしておったわけですが、まあ、ヨハネに限らず他の弟子たちもそうでありますが、イエス様が行っておられること、あるいは言っておられることがよく理解できていないと思われるような、そういう場面がいくつかあったと思います。でこのヨハネという人ですが、まあ、イエス様が亡くなって3、40年長く生きた人で、でまあその最晩年にこのヨハネによる福音書を書いたと言われています。ですから、まあ、振り返ってもイエス様の姿は見えないわけですが、ただイエス様の語られた言葉、これだけが非常にこう残っていて、今になって言われたことが理解できるというようなこともあったと思います。で18節で先ほどもお読みしましたが、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、まあ、これが結論になるわけですが、振り返った場合イエス様の語られたこと、それは神様の言葉であったということであります。ですから、まあ、人となった神であるイエス・キリストは神の完全な解釈者、啓示者であったと結論付けておるわけであります。でこの5節のところにはちょっと見ていただきたいんですが、光は闇の中で輝いている、で闇はこれに打ち勝たなかったとあります。で、まあ、創世記1章3節を見ますと、まあ、暗く形のない混沌に働きかけて神様は光あれと言われました。そしてその言葉が動力となって光が誕生したということでありますが、まさに言葉は神であったわけです。でまた話は違いますが、私の甥っ子に大学院まで行って物理学を勉強していた者がいました。で私は大学院で時代に彼が何を勉強しているのと聞いたことがあります。すると彼は物性と答えました。物の性質と書いて物性なんですが、物性と答えました。で私はさらに突っ込んで、物性とは何かと聞きますと、 ものの成り立ちだというふうに答えました。で、私はそれはものがどういうふうに作られてきたか、それは神の領域やなというふうにこう言いますと、彼は小さくうなずいてそうですというふうに答えたんです。で、彼は東京の世田谷中央教会というところで、日中学校に通い、そして学生時代は同盟の松原湖キャンプにも参加して、で信者ではないでなかったんですが、世田谷中央教会で結婚式も挙げさせていただきました。で、父はもう、私の父はもう88を超えていましたが、孫が教会で結婚するということで、大阪から出かけて行って、本当にこうお祝いして喜んだわけでありますが、で父はその孫の結婚式を見て、半年後に、それを手土産に天国へ旅立ったわけであります。で、彼はまだキリストを救い主として受け入れていない。ですから、私たちは地上でも天からも祈っておるわけでありますが、そういう人たちが私たちの周りには、家族、親戚、知友人、地域の方々多くおられるわけです。で、それを伝えていかなければならないと思いますし、私たちが救われた時のことを考えた場合、必ず背後にはその神の言葉、御言葉があったと思うわけです。それはお一人お一人違うと思います。ただそれが、その言葉が起き上がりこぼしのようにの重りのように、私たちが行き詰まったり倒れたりした時に、それが重りとなってまた立ち上がることができる、あるいは前へ押し進めて、その言葉が原動力となって進んでいけるという、そういう思いはお一人お一人お持ちだと思います。まさにそういう意味では、言葉、御言葉というのは生きる力であると思います。それを伝えるのは教会だと思うわけですが、柏原教会もこの年さまざまな伝道集会が計画されています。そこの教会にお連れしてくるということが、私たちのなすべきことであろうかと思います。ですから、そのために一人でも多くの方をこの教会に連れてこれるように、私も祈り備えていきたいというふうに思っております。神の言葉は神であります。一言お祈りをさせていただきます。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。